皆さんは問題文を読むときにおそらくなんとなく読んでる、あるいは自分の意識で読んでると思うんですよね。まあ変なことを言ってるかもしれませんけども、自分の意識で文章を読むんじゃなくて筆者の意識で文章を読むってことをやってますか。実は国語においては大原則があります。どの問題文でもこういう文章がついてるのは多分ね、気がついてると思うんです。次の文章を読んで後の問いに答えなさい。これ現代文でも古文でも漢文でも全部ついてますよね。これはどういうことかと言ったらば、次の文章を理解したかどうかを後の問いで試しますよっていうことなの。ということは、国語は次の文章にすべて答えが書いてあるの。もちろん漢字とか一部知ってるかどうかの問題はあるんだけど、それ以外の要は読解問題。8割から9割ってのは他の科目みたいに覚えることもない。その場でその文章を読んで理解できれば答えることができる。もっと言うならば、すべての答え、もしくは根拠は問題文中にあるんだ。まずそのことをしっかりと頭に置いてくれないと、いくら問題を解いてもダメなの。だから、一切自分の考えを入れて解いてはいけないっていうことなんですよ。必ず本文にどう書いてあるか。ね、ここを確かめて答えていくっていうのが、これがもう大原則なの。だったら簡単じゃないのか、と思うかもしれないけど、なぜそれが解けないのか、と言ったらば、ね、これは冒頭言ったように、自分の意識で文章を読んでるからなの。他者っていう言葉ね、ぜひね、頭に置いてほしいと思います。他者っていうのは、例えば家族であっても、別個の肉体を持ち、別個の体験を積み重ねたら、お互いそう簡単に分かり合えないと思ったらば、他者という言葉を使うんですよね。例えば、皆さんが会話をするとき、と言ったらば、友達とか家族とか、きちんと説明しなくても、相手が察してくれるんですよ。で、もともと日本語っていうのはそうできてるんですよね。例えば、英語だったらば、疑問詞。これが頭に来る。イエスかノーかが頭に来る。文の冒頭に来ますよね。あるいは、肯定文か否定文か疑問文かも文の冒頭で示される。なぜかと言ったら、今から話すことが肯定なのか否定なのか疑問なのかを最初に断らないと伝わらないと思ってるからです。日本語はどうですか？一番最後にか、たった一個かとなったら疑問文になる。ないとなったら今までのことが全部否定される。でも我々はそれを変だと思ってないですよね。で、つまり、今相手が話していることは肯定文なのかな、否定文なのか、疑問文なのかっていうことをあれこれと考えながら会話なんかしてないですよね。なぜかと言ったらば、相手が当然察してくれると思ってるからなの。だから日常会話ではきちんと説明しなくても相手は分かってくれると思ってる。まあ実際には簡単な会話なら不自由はしないですよね。まあ難しい内容になってくるとまた違うのかもしれませんけれども。ところが皆さんの問題文ってのは、これは活字になり本になって、その中の一箇所を切り取って作られた文章なの。じゃあ筆者の立場になってください。誰が読むのか。読み手が誰かと言ったらば、誰が読むのかわからないんですよね。つまり、不特定多数の他者に向かって筆者は文章を書いてる。この他者は一切察してくれない。だから、日常の日本語とは違うんですよね。筆者は誰が読んでくれるかわからない。一切察してくれない誰かに向かって文章を書く。だから、 筋道を立てて書くしかない。これが論理なん。筆者は、一切察してくれない誰かに向けて文章を書くし、もし間違ったことを言っても、一旦本になったら修正ができない。それでも伝えたいことがあるから、この文章を書いたん。その伝えたいことってのを、筆者の主張、こう言います。ってことは、君たちはどうしたらいいのかと言ったら、この文章を読もうと思ったらば、筆者の主張を最終的には読み取ればいい。どうやって読み取るのかと言ったらば、筆者はそれを不特定多数の誰かに向かって筋道を立てて書いてるんだ。ならば、筆者の立てた筋道をしっかり追っていけばいい。その時邪魔なのが、主観的な自分なの。つまり、筆者の立てた筋道を追うっていうのは、筆者の意識で文章を読む。ということは、自分の意識で文章を読んではダメだ。自分の意識、主観を括弧に入れて読んでいく。どうですか？今までそういう意識で一定の量文章を読んできましたか？それをやってないとすれば、たまたまあったか間違ったかの繰り返しなんですよね。ですから、まず大原則として、すべての答え、根拠は問題文中にある。一切自分の考えを入れてはいけない。次の文にどう書いてあるか、これを設問で聞いてるんだから、あなたがどう思うかは、入れた途端もペケなんですよ。まずこのことを理解する。さらには、筆者の立てた筋道、論理を追っていく。ということは、筆者の意識で文章を読む。ということは、自分の意識で文章を読んではいけない。自分の主観は括弧に入れてしまうこと。これがまず大原則。さあ、次に、論理と文脈という二つの大事なことを話そうと思います。筆者は今、筋道を立てて文章を書いた。こう言いましたよね。で、これが論理なん。じゃあ、論理、物事の筋道とは何なのか。と言ったら、実際皆さんが入試問題を解く上で使いこなすような論理っていうのは、大きく分けたら、たった三つしかない。たった三つのことが分かれば、大学入試まで、全部解決できます。と考えたら楽でしょう。で、たった三つの論理を使って文章を読む。で、こういった訓練をやっていけばいいだけなんですよ。一つ目が、イコールの関係。で、このイコールの関係というのは、で、これは、正確に言うと、具体抽象の関係なん。今、筆者は、で、これは、筋道を立てて自分の主張を人に伝えようと思った。ところがね、現代文においては、常識は通用しない。例えばね、みんなが知ってることをわざわざ筆者は伝える必要がないですよね。常識、みんながわかってることを伝えようとしない。筆者がなぜ不特定多数に向けて文章を書いたのかと言ったらば、筆者が伝えたいことを多くの人は知らない。わかってない。もしくはみんなと違ってる考え。だからわざわざ文章を書き、不特定多数に伝えようと思ったんでしょう。だから常識を入れたらダメなんですよね。そこで次ですよ。ということは筆者が伝えたいことはみんなが知らないこと。あるいはみんなと違った考えのこと。だったらば、それをただ自分の主張を書いたところでみんな納得してくれない。だから、それを論証する必要がある。で、これをね、難しい言葉では、論証責任。つまり、主張には必ず論証責任が伴う。ってことをしといてほしいんですよね。じゃあ、どうやって論証すればいいのか。と言ったらば、一番多いのが証拠を挙げればいい。これが具体例なの。 なるほどと思うような納得できるような具体例、証拠をいくつも挙げれば論証責任を果たしたことになりますよね。そしてこの具体例ってのは表現で言うと抽象に対してまさに具体なの。さあ具体抽象って言葉はね聞き慣れなくてね、よくね、わかんないって方いらっしゃるかもしれないけれども、すっごく大事だから、ぜひね、理解してほしいと思います。難しくもなんともない。例えばね、犬という言葉があります。これは、具体ですか、抽象ですか。抽象ってのは、共通点を抜き取ったものなの。その逆が具体。例えば、チワワとか、トイプードルとか、ラブラドールとか、秋田犬とか、この共通点を抜き取ったらば、犬という言葉ができますよね。ということは、犬は抽象なん。例えば、じゃあ、チワワは具体です。犬と比べると具体です。じゃあ、チワワという言葉が具体かと言ったらそうじゃなくて、例えば、皆さんが飼ってる名前のついた一匹一匹の犬に対してチワワは抽象ですよね。抽象概念といって抽象は形を持っていないんです。形があるのは個体ですよね。で、例えば皆さんが飼ってる犬とか猫は当然形がある。目に見えますよね。に対して犬という概念はいろんな犬の共通点を抜き取ったもんだから形はないんです。じゃあ今ね個体一匹一匹の犬が具体とすればチワワは抽象、じゃあチワワは抽象かといったら犬という概念からすると具体なの。じゃあ犬は抽象なのかといったら動物という概念から比べれば、犬もいれば、猫もいる、牛も豚も、人間もいる、具体ですよね。これに相対的な関係なの。で、そう考えたときに、筆者の伝えたいことは、抽象なの。例えば、今日僕がこれからカレーライスを食べようか、ラーメンを食べようか。ね、これは、今言った、評論文にはなりませんよね。なぜかと言ったら、これは僕個人のことであって、抽象じゃないからなの。僕がどっちを食べるか決めれば、しまいのことであって、不特定多数の読者にとったら、何の必要もない情報ですよね。だけども、例えば、論理とはこういうものです。これは抽象なの。より多くの人に僕が、分かってもらいたい、伝えたいと思って、僕は本を書き、講義をしてます。ということは、筆者の主張っていうのは、抽象、つまり、抽象度が高くなれば高くなるほど、より多くの人にとって必要な文章になってきます。そして、入試問題で捉える問題文っていうのは、最も抽象度が高いものなの。だから、筆者の主張は、抽象、それに対して証拠となる具体例は具体。これがイコールの関係です。だから主張があれば必ず具体例が来る。あるいはエピソード、自分の体験。先日こんなことがありました。こんな話を聞きました。ね、これもそこだけ見るからわかんない。主張を裏付ける身近な例だから主張とはイコールの関係なの。そしてエピソード、こんな話がありましたも具体ですよね。もう一個ある。で、これが引用なの。人の文章を引っ張る、例えば漱石の文章を引っ張る、ことわざを引っ張る。なぜ引っ張ったのかと言ったらば、筆者の主張と同じこと言った箇所を引っ張った、だからイコールの関係。例えば自分が伝えたいことがある、漱石の文章を引っ張るってことは、夏目漱石を味方につける、こんな説得力のあることはないですよね。こういうようにまとまった文章ってのは主張がある。筆者はこの主張を伝えたい、不特定多数の他者に向かって伝えたいと思って文章を書いたということは、 その主張が文章の要点です。要点ってのは大切なこと。でも文章は要点だけではできてないんですよね。例えばね、僕が戦争は二度とやってはいけないということを多くの人に伝えようと思ったとしましょう。ただ戦争を二度としてはいけないは抽象ですよね。だから筆者の主張になりうる。そこでこんな文章を書いた。戦争は二度としてはいけない。戦争は二度としてはいけない。戦争はいけない。20回これを書いた文章、誰が読むと思いますか？確かに筆者の主張は明確であり抽象だけども、それだけで文章は成り立ちませんよね。じゃあ次はどうですか？自らの悲惨な戦争体験を描いて、もう二度と戦争はしてはいけないと書いたら、なるほどと身につまされて、本当にそうだねと思いませんか？そしてこの身近な自分の戦争体験ってのは、これ自分のことだから具体ですよね。ただまとまった何十行かの文章の中で主張は、これは戦争は如としてはいけない、これが文章の要点で、でもたくさんの分量、おそらく9割以上が具体なん、自分の体験エピソード、これは要点に対して飾りなん、これが具体抽象の関係で、これを意識すると、まとまった文章の中で主張が来たから要点線を引っ張ろう、なら次は具体例イコールなんだ、引用がある読まなくてもわかるイコールだから、エピソードがあるまたイコールだ、あるいは最初にこんな話があるというエピソードがあったならば、どっかで主張が来る、そこまで読んでやればいい、主張が来ればイコール、あ、このことを裏付けるエピソードなんだ。で、こういう頭の使い方をすると先が予測できる。さらにいいのは、まとまった文章の中で数行の要点をしっかりと理解できる。この状態を僕は明晰、こう言ってます。つまり頭の中が論理的に整理できた状態が明晰なん。わかりますか？頭の中が論理的に整理できてるから、説問に対して論理的に答えることができる。だから読解と説問の解放は表裏一体なんですよ。だって説問はこの文章を論理的に理解したかどうかを試してるから。だから国語っていうのは本当に明快であり、ね、答えがきちんと出る、こういった科目なんですよね。世間でいろいろ言われてることっていうのは真実と最も遠いんです。だからこの講義をしっかり聞いて、本当のことを皆さんは理解しないと、膨大な国語の勉強時間すべてが無駄になってきます。さあ、ということで、ね、皆様今までもしかすると自分の意識で文章を読んだら、一個の表の問題、たくさんの言葉でできてます。言葉の数だけ意味があり、多くの情報がある。それをただ読んでいくと、順番に頭に入れていくと、頭の中が多くの情報で溢れ返って、混沌、整理できない状態になる。だから説問に対して答えることができない。選択肢があればなんとなく選び、あるいは記述だったらなんとなく文字の言葉を抜き取って、合えばセンスだと、合わなかったらどうもセンス感覚が良くないと思ってきたんじゃないですか。でもそうじゃなくて、長い文章はたくさん具体が詰まってるだけなの。言いたいこと、筆者の主張は短い文章であろうが長い文章であろうが変わらないんだ。そこをしっかり捕まえれば、頭の中が明晰な状態になる。だから初めて見る文章をいつでも要点を捕まえ、頭の中で整理できるっていうことをまずやってほしいねん。二つ目、論理の二つ目、これが対立関係です。 今主張があった。要点。これを捕まえた。そして、何度も言うようにね。筆者が主張したいことは、多くの人が思ってないことなん。多くの人が違った考えを持ってる。つまり、対立する主張がある。筆者は必ずそこを意識します。例えば、対比。日本について言いたかったらば、西洋と比べてやる。現代について言いたかったら、過去と比べてやる。これが対比。ね、つまり、主張に対して対立するものと比べるんですよね。もう一つ何かと言ったらば、反対の主張を持ち出す。なぜ持ち出すのか。それをひっくり返せばいい。多くの人は反対の主張を持ってるわけでしょう。あるいはそれが常識と思ってる。筆者は違う考えを持ってる。ならば、反対の主張を持ち出してひっくり返せば、自分の主張が正しいと論証できたことになる。ね、こういうのはね、対立関係ですよね。これをしっかり理解する。そして最後は因果関係。実は国語の説問の中で多いのが、なぜなのか答えなさい。理由を述べなさい。ね、この理由が因果関係なの。例えば、雨が降ってきた。だから、傘をさした。これだからってのは因果関係を表すんですけども、この場合はどっちが理由ですか？と言ったら、だからの前が理由なん。傘をさしたが結果。なぜ傘をさしたのかと言ったら、理由がだからの前。なぜなら、雨が降ってきたから。もう一つある。傘をさした。なぜなら、雨が降ってきたからだ。これも因果関係ですよね。で、この場合は、なぜならの後が理由なの。まあ今は、接続語を例に挙げました。その場合、だからがあれば、その前が理由。なぜならばあれば、後が理由。で、理由を、聞くような説問の場合は、こういった、因果関係を示す接続語に着目すること。まあ、なぜならばあまり試験には出ません。というのは、なぜならの後に理由が来ることはみんな知ってる。でも、だから、従って、この前が理由ってことはほとんど知らないんですよね。まあ、これはよくね、試験出るから頭に置いてほしい。あるいはまとまった文章でも筆者が A という主張を論証した。そして A を前提にだから B だというときは B が最終結論。そして A は B の理由になります。ね、こういうように因果関係で筆者の主張を A だから B と整理をする。こういうように筆者は不特定多数に向けて筋道を立てる。その筋道の立て方は大きく3つ。具体抽象で要点を捕まえること。そしてこの要点を整理するときには対立関係と因果関係。ね、このたった三つの論理をしっかりと、ね、意識して文章を読んでいけば大抵の問題は解けてきます。もう一個最後にもう一個だけ大事なこと。何かと言ったら文脈の問題です。例えば、空所問題なんかで、その近くに答えがあるような場合が結構多いですよね。で、空所問題の答えが近くにあるとは限ってない。じゃあ、なぜ近くにあったのかと言ったら、それは文脈力を試してるからです。じゃあ、文脈力って一体どういうものなのか。ね、これも少し説明しましょう。今、我々が話してる言葉を、自然言語と言います。日本語、英語、古文。で、これは自然に生まれた言葉なんですよね。文法ってのは後から人間が作ったもの。だから必ず文法には例外があります。例外はこれは覚えるしかない。逆に例外を知ってれば、あとは全部規則で解決がつく。これが文法なんですよ。 このね、自然言語っていうのは、ね、これは、いろんな意味に揺れ動いてる。例えば、桜という言葉。まあ、日本人ならば、ね、これは、春、桜満開のあの桜。これをイメージするかもしれない。でも、アメリカ人なら、チェリー。桜んぼ、果物をイメージするかもしれない。もっと言えば、舞台で、今日は観客が少ないから、桜を呼ぼう。この時の桜は人間ですよね。ここに一個のことは、人によっても、状況によっても、いろんな意味に揺れ動くんです。これが自然言語の特色。でも、だからいいんですよね。だから皆さんは曖昧で嫌だと思うかもしれないけども、一個の言葉がいろんな意味になるから、我々は有限な言葉であらゆるものを表現することができるんですよ。でも、例えば、文章の中で筆者がね、自分の感覚で言葉を使い、君たち一人一人が自分の感覚でその言葉を理解すれば、意味にズレが生じる。だから国語って曖昧だと思ってしまうのかもしれない。でも大きな間違いなの。いいですか？もう一回言いますよ。一つの言葉は時に応じていろんな意味になる。でもそれは宙に浮いた言葉、辞書の中の言葉であって、文章の中の言葉は一つの意味しか持っていないね。文章中の言葉が一つの意味しか持ってない。これは分かってなきゃダメですよね。いろんな読み手によっていろんな意味になるならば、英語や古文で傍線部訳せなんて問題はありえないですよね。一つの意味にしか訳せないから採点ができるんですよね。じゃあ、なぜなのか。と言ったらば、文章の中に言葉が入った瞬間、その言葉は前の文に引っ張られ、後ろの文に引っ張られて、一つの意味に固定されるんです。例えば、頭の中でこんなことをイメージしてください。上下に振動する球がある。その球を両端から糸で引っ張ったら、球は止まる。この感覚なんですよ。つまり球は言葉。そして文章の中に入った瞬間、前の文と無関係な言葉ってのはありえない。後ろの文と無関係な言葉はありえない。仮に無関係な話をするならば、さて、ところでという話題の転換の言葉がいるんですよ。ない限りは必ず前と関係し、後と関係している。つまり両端から糸で引っ張られてるから、文章中は言葉は一つの意味しか持ってない。それを答える。で、これが分かってないと、なんでこれペケになってるのか分からない。となってくるんですよね。だから、空欄でも、傍線部でも、必ず前後の文脈をチェックしましょう。特に、接続語、指示語は一番太い糸で引っ張ってるから、必ずチェックする。これやるだけで、おそらく偏差値が10ぐらい上がると思いますよね。だって、説問を解くときに文脈を確かめていく。だから、すごくね、得点と、これは関係をしています。それだけじゃないんですよ。例えば、古語なんてのは時代によって意味が違う。だから、いくつかの意味を覚えたところで、文章中ではその中のどの意味なのかってことを文脈から捕まえなきゃダメなの。あるいは、まだ中学生なら簡単ですけども、高校生になって大学受験の英語をやるときに、すべての英文の中の英単語を記憶するのは絶対無理です。どんだけ英単語を覚えても知らない英単語が出てきます。その時は前後の文脈から意味を推測すればいい。そういう意味で、論理と文脈。この二つを駆使して実際の入試問題を読み解いていきます。ということで、いよいよね、実際の、入学試験問題に挑戦していきましょう。